ただいま6月28日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
あ、ということで6月も末ですね。もうね、はい、なかなか梅雨も入りまして、
はい、
天気も良かったりいい日もあるけれども、はい、まあ曇り空が多かったり、まあ、逆に涼しくていいかなと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、そんな感じですけれども、はい、6月なんかありました？
僕は淡路島に行ってきました、はい、はい、
何しに行ってきたんですか？
観光に、
観光に、
まあ、主に玉ねぎを食べに行ったようなところはありますね。
ああ、有名ですもんね。
はい、淡路島産玉ねぎ。
はい。
甘いです。
甘いですか。
はい。
やっぱその島で食べるのはちゃいます？
やっぱ違うような気はしますね。
ああ。
これは気のせいと言われたらそうかもしれないけど、
うん、
それはもう淡路島で食べるから美味しいという感覚はあるかもしれないです。
はい、なるほど。いいですね。
はい。
アクア君も行ったんですか？
はい、行きました。一緒に、
一緒に行ったんですか？
はい、はい、
どうでした？
やっぱり全体的にご飯が美味しかったですよね、はい、牛乳も名産地ですし、他にも玉ねぎだとかハモだとかそれぞれ、
ね、あー、なんかね、淡路島ってその食料の自給率が 100% 超えてるらしいですね。
もうすごい納得できますよね。でも、うん、あんだけ美味しかったらいけんじゃないかなみたいなところはありますよ
ね。海にも囲まれて、
はい、
はい、畜産もあるし、
はい、
いうことないみたいですね。
そうですね。
他なんか面白いことありました？
他に面白いことですか？
淡路島で食べて帰ってきた感じですか？
まあ、そうですね、
はい、
イルカと遊んでみましたね。ウォッチングじゃないんですけど、一緒に泳いだりだとか、
は
い、そういうのがありました、
ね。淡路島にイルカがいるんですか？
みたいですね、なんか。
なるほど、なるほど。それは、飼われてるみたいな感じ
ですね。
あ、なるほどね。かきさ貴重な体験ですね。
そうですね。
楽しそうですね。
はい。
いいですね。学業の方はどうですか？
学業の方ですか、
はい、
学業の方は最近経済学を本格的に始めてみたんですけど、
はい、
やっぱり、その昔取った杵塚というか数学が結構生かされてくるので、今文系に住んだんですけど、もともと理系の知識っていうのが結構役立ってて楽しいですね。
ああ、なるほどね。まあ、いろいろ遊びに行ったりとか、まあ、勉強も頑張ったりだとか、
まあ、
充実してる19歳みたいな、
そんな雰囲気ですね。
そんな雰囲気ですか、
はい、
いいですね、
はい、
僕も19歳に戻りたいなと。
まあ、僕はもっと若く戻りたかったりするんですけどね、やっぱり。
そうですか。今で19戻ったら何しますよ、ハントの。
僕はね、はい、もっとちゃんと勉強しようと思いますね。
そっち、
はい、
なるほどね。あ、そうか、勉強か。
はい、
あ、なるほどね。僕はちょっともうちょっと弾けようかなと思っちゃうかもしれないですね。ちょっとね、塞いでましたからね、まだ19の頃は、はい、当時から。はい、はい、
いや、もうできることなら僕は19どころかもっと遡って、
はい、
もっともっとちゃんと勉強した方が良かったなと、やっぱ年を取れば思うもんだなと思いました。
まあ、まあね、まあね、まあそれは誰しもね、
はい、
思うことですけれども、やっぱりね、あ、そう見て、でもほんまにね、なんて言うんでしょうね、まあ、ほんまの意味ではあんまりね、
はい、
思わないもんなんですよ。ほんまに戻るか戻らんかって言ったら、やっぱり過去より今の方がやっぱいいなと思うんで、その今の知識のまま戻って
それはそうですね、
ボロボロできるならね、それはもういろいろ優位に運べますけれども、
はい、
まあ、ほんまの意味でね、あの頃に戻りたいなっていうのはあんまないですね。まあそういう意味ではね、うまいこといい感じで生きれてるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、まあ、6月、まあ、梅雨ということでね、まあ、天候がですね、東京の方ではこの間氷が降ったとか、は
い、らしいです ね、
この時期に氷の、
はい、
塊が空から降ってくるって、まあ、なかなかその気流とかの関係でちょっともろもろ複雑な条件が絡み合ってそうなったらしいんですけど、
はい、
まあ、その前は、6月3日に北海道では37度の真夏日を記録してるみたいな。
そうなん
です
か。最近、
最近、今年の6月3日に北海道ではそういう真夏日になって、この間、24ぐらいですかね、
はい、
あのぐらいに東京では氷が降ってるとかいう、まあちょっと いろいろボンちゃん騒ぎな6月ですけれども、
楽しげです、
ね、はい。まあ、あの運気的にはですね、あの、強化月といってですね、まあ、いろいろその吉方位とか、まあ、開運行為がそれ、強化される月になりましてですね、まあ、そういうところとその、ね、あの運気的な激しさと、うん、はい、その気象的なところも絡んでるかもしれないですね。まあ、そんな6月ですね、今年で、まあ、もう2014年も半分が過ぎようとしております。早いですね、はい。はい、まあ、ここはあのしっかりとね、まあ、半年の記念日をですね、しっかりとやって、掃除とか大掃除の半分みたいな感じでですね、
はい、
しっかりとね、きちっと、終わらすことを終わらして、掃除とか身支度をきちっとしてですね、7月を迎えたいなという感じですね。まあ、そんな感じでやっていきましょう。福田集団の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが意味の深い文章を書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
今日は、はい、世の中を守るヒーローについて、
はい、
ヒーローもやっぱり生きてる、
はい、うん、
生き物の一人。
あ、生身の人間タイプのヒーローですか？
そうですね、
ロボットじゃなく、
はい、あ、やっぱりヒーローにも精神があると、はい、うん、その精神の機微に注目した、
はい、ああ、いいですね。僕そういうの好きですよ、
はい、楽しみにしておいてください。
はい、わかりました。
はい、
アクア君は、
はい、
心がけの方は。
心がけですか？心がけですか？
何やろ
まあ、はい、あれですよね。そうですね、
はい、
今僕プロにあるまじき口内炎を作ってしまってるんで、
はい、
これを痛がらないように頑張って読みたいと思います。
あ、ちゃんと動かせば動かすほど口の中に痛みが走るみたいな。
そうなんですよね。それを感じさせないように。
はい、わかりました。
はい、
どちらかというと痛みに耐えてしっかり発音するみたいな感じですか？
ですね。
あ、はい、わかりました。じゃあ耐えられなくないかったのがすぐ分かっちゃいますんでね。
上みたいなこと言ったら多分痛かったです
。上とか言わないように。
はい、
はい、お願いします。
ヒーローお悩み相談室。はだしまんさん、お入りください。
どうも、はだしまんです。よろしくお願いします。僕は世間的には大の靴嫌いという風に通っていますが、別に好き好んで裸しているわけではありません。僕は空を飛ぶときに足の裏から火を吹くタイプだから、靴や靴下を履いたところでどうせ燃えちゃうんです。なんとかならないものか考えたこともあります。でもそこをぶち抜いたブーツを履けば立ち姿は格好がつくかもしれません。ですが飛んでる時や怪物にキックをする時にブーツの底抜けがバレたらみっともない。飛ばないようにすれば靴は履けるけど、一般人と僕との違いといえば足から火を吹けるという一点だけなので、これはなくしたくない。だからもう裸足は受け入れることにしました。それで裸足でも違和感のないように相撲取りのコスチュームを着て、相撲取りが戦う時に靴を履くのは下道などと思ってもいないセリフを言うのです。悩みというのは他でもありません。なぜみんな相撲取りの格好をした僕を相撲マンや横綱マンではなく裸足マンと呼ぶのでしょうか？この名前は自分から名乗ったのではなく、僕の姿を見た子供たちが勝手にそう呼んで、それがいつの間にか定着したのです。これでは僕の靴嫌いという自己矛盾の部分にスポットライトが当たってしまい、あまり気持ちよく活動できません。なるほど、わかりました。ヒーローが一番好きな頃ってだいたい5歳ぐらいでしょ？最近は相撲を見る人も少なくなりました。これも自流なのですかね。今や5歳児が相撲を知っていることが珍しくなってしまったのです。そんな子たちがあなたと他のヒーローと区別するための記号は裸足かそうでないかしかなかった。これは仕方ありません。でも相撲マンと呼ばれたいならそれは簡単に解決できますよ。登場するや否や高らかに言ってやりましょう。我が名は相撲マン。最初はみんな戸惑うかもしれませんが、 そんなものはすぐ慣れます。日本の国技の知名度を下げないためにもかっこいいヒーローになってくださいね、スモーマンさん。
なるほどですね。なかなかヒーローの心の闇に触れた気がしました。
はい、
はい、それでは今日のですね、先生に登場していただきましょう。プロデューサーの流れさんです。
はい、します。はい、こんばんは。
こんばんは。
このコーナー毎回楽しみにしてますが、
はい、ありがとうございます。
聞くたびにやっぱし上手くなってるんで、今日は、登場人物2人ということで、声色が2つ、まあ、あの2つぐらいならもう軽くね変えれると思うんですよ。はい、でね、もちろんそれもいいんですけども、一つね、浜村淳ご存知でしょうか。
はい、
はい、ラジオのね、
ありがとう、
はい、まあ、有名なのは映画の解説ですね。はい、あ、実にですね、もう映画を見てるような感覚 で普通 のニュースキャスター、普通のニュースキャスターはこう感情を込めないで淡々と読む、原稿を読むと、この二通りあるんですけども、浜村淳の方をですね、ぜひちょっと挑戦してほしいと。
おー、う
ん、なんか、まあ、見てきた映画とか、ね、ビデオをちょっとこう、その短い時間で、うん、ストーリーを全部述べて、うん、登場人物のこう、符号を褒めるとか感想を述べるとか、この短い間でそれをやってほしいなと。
はい、
これどうなるかちょっと楽しみにしてるんですよ。はい、原作者というかこれを作ってる人にもこれをお願いしたいですね。
あ浜村淳いけそうですか、ぽい文章。うん、
ちょっと勉強してみないと。
なんかそうですね、映画なんか見ないですか。
映画はよく見ますね。
よく見るんですか。はい、だから、まあ、もちろん映画1時間半2時間ありますけども、
はい、
その映画をいかにもこの5分10分の間で分かるように解説しつつ、この感情がこう情景が浮かぶような、
はい、
それもあくまで挑戦してください。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、本物の超一流の方ですからね、浜村淳さんを模写できるようになればレベルがゴーンと上がると思いますけれど、はい、またそれもね、赤子の成長を期待したいと思います。ということで、赤子の開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーです。ということで、まあ、7月ですね、まあ、昔の呼び方で、文月と申しまして、まあね、しょっちゅう見舞いであったりとか、まあ、暑さの中で、ね、昔はそのお元気してますでしょうかみたいな、文章のやり取りを、しておりました。そういうところのですね、文扱い月が文月になったとされていたりですね、七夕で短冊に願い事を書くところから、文月と、いう名前が生まれたという説があります。願い事を書いたりだとか、書中見舞いなどね、いつもよりね文章を書く機会が7月は特に多かったんだと思います。だんだんとね、紙に手で、文字を書くことがね現代では、少なくなってきました、パソコンの登場などにより。ね、でもね、しっかりと紙に書くですね、願い事を紙に書くとかは特に大事なんでですね、そういう本当の意味での踏みつきにしていきましょうということですね。でですね、まあ、七夕の願い事で言いますとですね、まあ、織姫と彦星の物語が有名ですが、まあ、この七夕というのは、まあ、日本のですね、神事と、まあ、神様ごとですね、と中国の願い叶えの、儀式の融合というのが今日本で行われている七夕祭りみたいな感じになります。もともとはですね、旗織りをした服をですね、棚に収めてですね、汚れを払って、まあ、開運を祈るというですね、そういう神事とですね、中国の気候伝というですね、まあ、旗織りとかですね、豊祭が上達するようにですね、7月7日にお祈りをしていたという中国の行事が、日本に入ってきまして、今のような、七夕になりました。だから、まあ、何でも願い事を叶えるという意味合いは当然あるんですけれども、特にですね、旗織りから連想されるですね、まあ、 着るものですね、生活の基本である衣食住の胃の部分に、フォーカスされたイベントだと思います。ね、皆さんもね、七夕特にね、着るものに意識向けていただいてですね、まあ、質のいいものをね、身にまとっていただいたり、するとですね、まあ、天然素材とかですね、はい、まあ、絹の銅とかですね、まあ、日本、ね、皇室でも皇后様が蚕を飼われたりしてですね、そういう衣食住の胃の部分に、皇后様は、相当する神事をされております。そういうところでですね、着るもの一つ、着るものというのを今年の七夕は、ちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、短冊なんですけれども、まあ、まあ、願い事を書くということなんですけれども、これはですね、ただ単に願望を書くよりかはですね、具体的にですね、細かく書くことを意識してください。お金持ちになりたいとかだけじゃなくてですね、そうなった後どうしたいのか、どうなりたいのかとかいうところですね、その願い事の先にある本当の願いみたいなところまでですね、ちょっと自分とですね、こう自分の心の中と会話して、より深いところのですね、願い事を書くとよりね、心が整理されて、行動も精度が上がってくるということになります。で、またね、こうなりたいですみたいな書き方をすると、そうなりたい自分が叶うっていうことになりますので、そうなりますとか、そうなりましたとか、完了形とか過去形でですね、書くとですね、よりその夢の、叶えられるですね、可能性がどんどん上がっていきます。なのでですね、まあ、七夕の日はですね、まあ、願望のその先にある本当の自分の夢とか、なりたい姿をですね、導き出して、さらにそれを完了形とか過去形で書くというところにこだわっていただいてですね、さらにですね、まあ、毛筆であったりとか緑色のペンで書くことによってですね、言葉の力がさらにアップしていきますのでですね、そういうです、短冊にしていただきたいなと思います。そしてですね、七夕以外でも7月はもろもろイベントのある日ですね、まあ、海の日っていうのがですね、7月の21日の月曜日ですね、まあ、ハッピーマンデーで、まあ、もともとは20日でした。まあ、これはですね、明治天皇の、巡行からですね、まあ、それまではずっと軍艦で移動してたんですけれども、まあ、普通の船で初めて移動されたというところを記念してですね、7月20日が、まあ、海の日になったということですね。まあ、まあ、海っていうのは日本ね、海洋国家としてですね、まあ、今島がどんどん大きくなっていったりとかですね、まあ、まあ、何でしょうね、大事にしていこうというところも含めて、領海も含めて大事にしていこうというところを含めてですね、まあ、海の日っていうのはきっちりと祝っていきたいなということですね。はい、あとはですね、土用牛、7月の29日が土用牛の日になります。うなぎを食べる日ですね。まあ、うなぎ以外でもうのつくものを食べるのがいいとされている日になります。梅とかですね、うどん、牛肉の牛とかですね、馬刺しの馬など、ね、うのつくものを食べて元気をどんどんね、出していきましょう。まあ、土用の期間に牛の日が、あるということなんですけれども、まあ、これ2回ある年と1回しかない年があるんですけれども、今年は1回しか土用の期間に、牛の日がありません、のでね、1回しかないチャンスをね、ぜひとも掴んでいただきたいなと、忘れないように7月29日、まあまあ、うなぎのはキャンペーンしてるんで忘れにくいかなとは思うんですけれども、うなぎが手に入らなくても、うのつくものを意識して食べるようにしてください。はい、ですね、他は、まあ、7月といえば全国各地で、夏祭りが開催される、月になりますね。主にね、秋が、収穫の感謝の祭りであったりですね、春が豊作祈願のお祭りであるのに対して、夏祭りはですね、厄除けのお祭りの意味合いが大変強くなっております。これはですね、昔は病気になりやすい季節といえば夏だったんですね。まあ、疫病が流行ったりだとか、まあ、水が腐ってどんどんそれが伝染していったりだとかいうことが、まあ、昔は多かったんでですね、まあ、そういう厄除け、厄払い、健康祈願みたいなのが 夏祭りの根本の、意味合いです。なのでですね、まあ無病息災を祈るとかですね、そういうところでですね、夏祭りっていうのをね、活用していただいてですね、まあ、あの健康に感謝するとともにですね、まあ、願いを捧げると、祈りを捧げるという感じでですね、土用牛じゃなくて夏祭りをですね、まあ、あの楽しんでいただきたいなということですね。あとは、まあ二十四節気とか、雑気雑節ですね、いうものがありましてですね、7月2日が半夏生というね、節になります。まあ、季節の変わり目なんですけれども、太陽光景が100度の位置になりましてですね、この日までに田植えを終わらせるという目安になるんですね。で、日本の一部ではですね、この日にタコを食べる習慣があったりします。八本足でですね、多い幸せと書いてタコ、タコと読む縁起の良い生き物とされているのでですね、まあ、7月2日半夏生の日にはですね、タコを食べるのもいいかなと。香川県ではうどんを食べる習慣があるらしいんですけれども、僕はそれを聞いた時に香川の人は、まあ、その日に限らずいつでもうどん食べてるやろうとは思ったんですけれども、まあ、うどんもそういうのにちなんで食べるのもいいかなと思います。あとはですね、小暑大暑、7日が小暑ですね、で23日が大暑と、そういう二十四節気の節目もありますんでですね、まあ、どんどん暑さがもう盛んになってくるっていうのでですね、まあ、薬膳料理であったりだとか、まあ、スタミナ料理であったりとか、まあ、健康には重々注意してくださいということですね。まあ、そんな感じでですね、7月は七夕とか海の日であったりとか、土用紙であったりとか夏祭りとか、火曜イベントがいっぱいありますので、有意義に過ごしていただいてですね、最高の7月にしてくださいということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。7月の運勢です。
はい、1月生まれの人、金運健康運が三角、恋愛運仕事運勉強運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、節約節制の時になります。無駄遣いや生活のだらしなさを改めるようにしてください。
暑くなってきましたが、それに負けないように張り切っていきましょう。
はい、2月生まれの人、健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、物事が解決するときになります。即断即決のスピードが大切になりますので、素早い行動を心がけましょう。
周りをよく見ることが大事です。
はい、3月生まれの人、健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、物事に挑戦するのにちょうどいい時になります。大志を抱いて希望に燃えて進んでいってください。
主人公的な時ですね。
4月生まれの人、恋愛運金運健康運が三角、仕事運勉強運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、物事を楽しむ時になります。まあ、大きな夢とか願望を追いかけるよりかは、小さな成功を積み重ねていくようにしてください。
最高ですね。ちょびちょびいろいろなことを楽しむときです。
はい、5月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて三角です。
はい、5月生まれの方はですね、ちょっと強気でやりすぎたりですね、行き過ぎたりしてしまうときになります。周囲との調和を図るようにしてください。
まず謙虚になりましょう。
はい、6月生まれの人、金運が三角、健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、喜びあふれる時になりますが、慢心には重々注意するようにしてください。
特にお金遣いに気をつけてください。
7月生まれの人、金運健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、誠実さが特に大切な時になります。自分の中の真面目な部分に立ち返るようにしてください。
真面目なことは大事ですね。
はい、8月生まれの人、金運健康運が丸、 恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、7月の方と同じく、誠実さが大切な時になります。人との信頼関係をしっかりと築いていきましょう。
正直者は得をします。
はい、9月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、一時は良くても後に孤立することになりがちな時になります。人との輪を大切にしてください。
大きな人間になりましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、前準備の時になります。一度自分を振り返って欠点や過ちを正すようにしてください。
客観的な俯瞰的な視点を持つともっといいですね。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方はですね、整理整頓が特に大切な時になります。内部環境を一掃しましょう。
家の片付けとかもいいですね。
はい、12月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、人、物、お金が集まる時ですが心が定まりません。目的を一つに絞りましょう。
落ち着いて今やるべきことを考えましょう。
はい、ということでね、まあ今回は全体的に良かったかなと思います。まあ日の月になりますんでですね、感情の暴走には注意してください。怒りとか慢心とか不安とかちょっと行き過ぎたりとかですね、そういうのに対処して自分をさっき言ったその客観的俯瞰的に見るようにしてですね、落ち着いて、行くようにしてください、ですね。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはですね、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。